はい、それでは、今日のところですね、詩編の38編ですが、これは途中からですので、前の時参加していなかった方々のために、どのような文脈で今日のところになっているかということも少し触れておきたいと思います。この詩を作った人は非常な苦しみにあるということですね。矢が私を射抜いた。神様を見て私を押さえつけてやると。その苦しみの背後で神様がそういうふうになさっておるということも感じながら、骨にも安らぎがない。これは前にも詳しく言いましたが、アダムとイヴァが最初に作られた時に、あばら骨から取って作られた。で、そのエヴァが、そばに連れてこられた時に、アダムが、私の骨の骨、私の肉の軒とか言ってですね、日本語としては骨の骨だなんて、肉の肉だってなんか異様な感じがしますが、骨っていうのは中心部分を支えておるということで、人間の精神的なものも意味してですね、深いところにあるものという意味ですね。そういう意味で、根本的な自分自身の内部のものが、シャローム、平安を持っていないと。で、その理由としてですね、一つここで、まず過ちを犯した罪、自分の罪ゆえにこのような苦しみがかかってくるんだと。いろんな現代においても、いろんな苦しみは、第二次世界大戦が終わってから今日まで、もう70年以上も、80年近くもなるけれども、アラブとイスラエルの激しい戦闘状態が、1948年にイスラエルが独立して以来、その日にですね、エジプトや、シリア、との連合軍が一斉に攻め込んだと。第一次中東戦争と言われるけれども、で、こういった場合に相手は悪い。両方相手は悪いと。まあ、それなりに言う理由があるわけですけれども、多くの場合は、このように自分の罪、イスラエルの側も一斉に攻め込まる、アラブの人たちが、その理由は自分らは全く正しかったのかと。で、アラブの方もですね、独立したテニスを殲滅すると宣言して襲いかかったわけですね。で、それに至るまでに1800年代から様々なことがあったわけです。まあ、それを言ったら全く長い歴史の話になるかはできますが、そういう場に常にですね、自分には過ちがなかったのかっていうふうなことを全く考えないで、一人に相手は悪いということを、まあ、言うわけですね。だから殺してもいいんだとまで言うと。まあ、ウクライナ、ロシアの戦争の場合も、ロシアが一方的に攻めてきた。ということ。大国の権威に任せて、で、プーチンの権力欲からというところがありますが、一方では、クリミアをロシアが奪い取ったときに、それからずっと武力でも、南西部、南東部の方で、ウクライナも8年間も、そういう部分戦争のようなことをずっとロシアは続けてきたわけですね。で、その結果、プーチンがもうやっつけてやろうということで、まあ、そういうことになってしまって、おびただしい被災者が今出てきてしまったわけです。相手が悪いから武力に訴えてやると。そういう考え方が、ずっとあるからですね。で、その点、例えば原爆が落とされて、アメリカはあんなひどいものを落としたと。けしからん、けしからんとか。東京大空襲で一晩で10万人も20万も死んだり、傷ついたり。おびただしいことや、大変な悪いこと。という前に、ほんなら日本軍は何をしたのかと。 そういうの常にですね、こういうふうに、人間の個人的な争いでも、あの人がこういう悪口を言った。と言って、絶えず私たち自身にはそういう誰かの悪口を言ったことないのか。というふうに振り返ってみないというところがあるわけですが、聖書の精神はですね、ずっとこういう本当に正しいやり方から自分がまず離れておるんじゃないかと。絶えず神様を基準にして振り返るというところが、それが聖書に非常に深い価値を持ってきた根本的な理由でもあるわけですね。本当の神様を見つめるときには人間の正義や愛や信じてっても本当にもう無に等しいと。それ以外から、私もこの点で過ちがあったということですね。それまずこの苦しみのことをこの詩を作った人は、私の罪、過ちと。それからもう一つ、非常な苦しみがあるけれども、この十二節でですね、病気、疫病。この病気の苦しみっていうのも同時に書いてあるわけです。で、私に近いものもどうか逃げていくと。これは昔のハンセン病とか、結核になった場合は実際に家に近寄らないと。肉親も見舞いに来ないとかですね。結核っていうのは100万もの人があるというかかかっとったので、戦前はですね、最盛期には。亡国の病、特に若い人は次々と死んでいくというですね。ですから非常に恐れてしまう。でもこのような真っ暗闇、どこを見てもですね、自分の罪から来たと思われること。でも、肉にまともなものはないほどの苦しみだと。心も非常に追い詰められたと。病気でもあると。でもそれでもなお、この実説ですね。私の願いはすべて愛と真実の神様、あなたの前にある。全部見てくださっておると。神様が見てくださっているから何も起こらないんではなくて、大変な苦しみも起こる。だから神様いないというんじゃなくて、この詩を作った人は、それでもなお私の願いはすべて神様の前に置かれている。ちゃんと見ておられてるんだと。見えてもみんな見ておられると。こういうところ、本当に私たちも、ですね、いろんな苦しみがあったら、誰それのせいだ、とか、いうこともよくあると思いますが、私たち自身が本当の真実、愛を果たして持っていたのかと。一番身近な家族にしても、あるいはクラスメイトにしても、近所にしても、親族にしても、会社の同僚にしても、ということですね。で、そこからまあ、そういった状況から、で、ちょっと14、15、わかりにくいところがありますが、私の耳を聞こえないかのように聞こうとしない。口に話せないかのように開こうとしない。私が聞くことのできないもの、口に抗議するもないもの。まあ、そういう非常に追い詰められた状態からですね、それでもなお待ち望むと。これはまあ、この実説とも対応しているわけですね。どんな苦しい闇の状態であっても、どうしようもないと。それでもなお神様を見てくださっておるんだと。だからこそ神様を待ち望むと。この信仰、希望、愛はいつまででも続くという有名なことがありますけども、そのこういった状況でも神様に希望を持つ。神様を信じて、それはずっと追い詰められても、本人が捨てない限りは続けられると。で、信仰と訳されたことは、元は真実と言い持っているわけですね。だから本当に続くものは人間の信仰、人間の真実ではなくて神様の真実。だからそれを信頼するときには、本当に希望がずっと続くと生きている限り。そういう意味で、日本語では信仰と訳したら人間の側の信仰のようになってしまうんですね。神様に信仰をやって言わない。ところが真実と言ったらですね、これは、フェイスフルネス。真実さといえば、人間でも神様でも両方言うわけです。真実さというものはですね、 本当に一枚でもつくものは人間の真実ではなくて神様の真実なんですね。で、その神様の真実を信頼するということは、私たちは捨てない限りは追い詰められてどこまでも続く。希望もそうですね。この人の場合もそうです。もう非常に追い詰められて、もう死ぬ一歩、うめき苦しみを流す一歩で、もうそれでもなおあなたを待ち望むと。で、このところ、もう一つですね、この訳法意文脈で訳しておりますが、ここでは、私の耳は聞こえないように聞こうとしない。話せない、話そうとしない。聞くこともしない。口から議論する、こう聞くこともない。なぜかというと、次に、それは、というのは、私はあなたを待ち望んでいるからです。というふうに訳すこともできるんですね。どちらかと私言っても、そういうニュアンスも含んでいるということが言えるわけです。まあ、そういう意味の脈、例えば、口訳も、深海訳も、この14節はそういうふうに訳しておりますし、英語訳もそういうのが多いですね。ちょっと上げておきます。コメント欄に出しますが。誠に私は14節ですね。耳が聞こえず、口で言い表せない人のようです。それは主よ。私があなたを待ち望んでいるからなんです。あなたを待ち望んでいるからこそですね、人の言葉も聞こえない、聞かない。誰がどう言おうともそれを心に深く入れ込んだりしないと。口でも自分で反論したり、いろいろしないと。ただひたすら神様の言葉を待ち望むと。二つ目に書いてあるのは、口語訳ですね、従来昔の。それは主よ。私があなたを待ち望んでいるからなんですと。あなたが答えてくださいますようにと。英語訳のニュージェルサルバイブルですね。というのはと、なぜ耳が聞こえないようにしておるか、口は話さないようにしているか。それは、というの、for ですね。というのは、in you, Yahweh, I put my hope.あなたにこそ希望を置いているのだと。いうわけですね。ロードマイゴッド、主なる我が神は私に答えてくださると。まあそういうふうにこの箇所を受け取ることもできるわけです。いずれにしてもですね、非常に追い詰められて何にもできないぐらい力が失せても、なおかつあなたを待ち望む。あれまたどんなに人が悪く言われても言い返したりしないで、ひたすら神様からの答えを待ち望む。多くはですね、この頃は特に SNS、ソーシャルネットワークシステムでですね、ひどい中傷や何かが、以前はですね、新聞の投書なんかしかなかったから一般に言われる。新聞の側は絶対にこの、まあ、つまらんくだらんようなこととかですね、載せないけど、今だったらどんな悪どいことでも嘘偽りでも何でもかんでも出てくるわけですね。これはインターネットの異常な悪用で人を場合によっては殺してしまうぐらい。これから先、もう AI が発達して、全くの嘘偽りの動画をですね、例えばある人が本当に真実めいた口調と顔つきで同じ顔で非常に悪いことを言っている。そんなことも勝手に作り出して拡散できるようになってしまったんです。以前はそんなことはもう絶対できなかったわけですね。ですから、現代はですね、インターネット、テレビ、ラジオ、その他で、まあ、小学生からいじめある。私はだいぶ前ですね。もうよほど前に、携帯電話ですね。まだ、もちろんこの今にはスマホ全然なかった。はるか昔に、ある人から呼ばれて、私は自分の子で非常に困ってるっていう、小学生の子供。何かというと、携帯電話を持たせたらひどいことを書いてくるんだと。で、それを見せられて、 小学生ですよ。お前死ねとか、こんなことか。そんなことは以前では考えられないことですね。まあ、以前だと黒電話で、誰かからかかってきた親がまず取るから、わからん、こんなことは、うかうか言えないわけです。ところが今は夜中でも何でもいじめは続くと。もう20年ぐらい前だったかな。まあ初めてそういうのが携帯電話ができた頃ですね。携帯電話っていうのも簡単なもう、そういった、テキストファイルの簡単な文字通信だったと思うんですが、まあそのように、現代は、待ち望まん先から悪い情報を歩きや、そういった、まあ、汚れた情報がいっぱい氾濫して押し寄せてくる時代ですね。だからこそですね、今日ますます必要なのは、ここで聞こえないかのように、見ないように、なるべくそういうことをしないと、テレビでも非常に貴重な番組、これは夜の番組とかですね、ドキュメンタリー、アメリカまで行ってですね、非常に特別な本来見ることできないようなかつての記録映画、100年も前の貴重な記録映画とか、それから無償とか、そういう特別な場所に NHK は非常に費用が出るから、そこまで派遣して、そういう情報を収集した上で編集したような貴重な記録、そんな民間では決してないし、新聞や他のことでもできないわけです。そういった番組は非常に貴重なんですけども、大体においてですね、圧倒的に多いのが、全く見ると何の益もない番組が非常に多いということですね。有害な。私自身はもう、そういったニュース関係、あるいは NHK が放送される内容のニュース解説がラジオ番組とどう違うか、あるいは他の新聞社とどう違うかという比較のために、録画しておいて、後から見ると。で、パッとつまらないとか飛ばせるというとこありますから。で、貴重な番組は、これ録画して、後で繰り返し見て、さらに本で調べると。いうことも、するために貴重なものにはなってるんですけども、多くの場合はそういう夜の重要なですね、世界情勢、あるいは日本の情勢を知る、特に世界の情勢の、普通ならば到底見ることのできないような、ドキュメンタリーの記録映画、あるいは情報の映画っていうものはほとんどの人は見ないわけですね。それでそういうふうな、もう聞く必要のないことばっかりを聞いて見る必要のないことを大量に見てしまうと。だからこそこの、あなたを待ち望む。あなたが答えてくださる。このご自身で答えてくださると。こういうことも含めてイエス様はですね、求めよ、さらば与えられる。門を叩け、さらば開かれる。という言葉を言われたわけです。この、そうした世の中の非常に間違った、汚れ切ったような情報でなくて、本当に真実のものを聞かせてください、見させてください、と心から求めるならば確かに与えられる。その精神がここにもあるわけですね。待ち望む、求めるわけ。答えてください。そうしたら答えられていくということなんですね。で、この人は、こういう様々な問題の原点が、最初に見えて、この教員のところでも、19節にもあるわけです。私は自分の罪、罪悪っていう訳にしてあるんですが、罪を言い争うとして、また犯した過ち、これも罪の言い換えだけですね。詩篇はよくこういうね、平行法と。ということで、ほぼ同じことを言い換えて強調するわけですね。私たちも何か起こったら、過去に私たち自身が神様の真実や愛に戻ることはなかっただろうかと。そう考えたら誰でもあるはずなんですね。で、そういうことを気づかせてくれるために様々な苦しみや問題が起こると。で、そこから気づいて神様から新しく力をいただく。罪を許していただいて。そうしたら、相手が憎いと思っとった、その相手が自分にほい大事なことをですね、仲良しの友達だったら決して指摘しないような、痛烈なこと、痛みの感じることを通して、 自分の過去の罪に気づかせてくれるという、そういう利点をですね、持っているということを、しばしば見出すわけです。神様はそういうふうにしばしばですね、仲の良い友達でなくて、適切する人を通して神様のご意志を表そうとされる。ということは確かなことですね。で、この人は、私は彼らの幸いを、良きことを願うのに敵対してくると。まあ、普通はこれでですね、こんだけ私が良いことばっかり言うんです。まあ、実際にありましたけれども、良いことばっかりするのに、敵の悪いことばっかりしてくると。そして憎しみに変わってしまうというわけですね。けれども、そこで憎しみに変わらないで、神様の力を待ち望む。神様が愛と変えてくださることを待ち望む。だから、このまま憎んでしまったら、神様が離れてしまう。憎しみはサタンの喜ぶところですね。だから、助けてくださいと。彼らが敵対してくるのを憎むような心が起こらないように助けてくださいと。そしてまたその彼らが自分の良いことを考えしているのに、敵対するその心を変えてくださいということですね。私を助けてくださいっていうのはそういう意味で、神様の力が本当にあったらですね、どんなに悪いことを言われても、それで怒ったり憎んだり、あるいは意気消沈したりしないわけです。人間がですね、あの人をいじめたかこうなった、こうなったっていうけども、それは根本的には自分自身もそれに対抗する力を持っていなかったのであって、そこから神様にすがって力を与えられたら、そういうことを無視できるわけです。でも日本に本当に求めるべき、この15節で言った。待ち望むものを持っていない。学校教育でもカウンセラーでも政府し、福祉関係でも一切教えないわけです。私自身はですね、非常に追い詰められたことがあったんですね。大学の1年、2年に従って。あの学生運動の歴史で最も激しい、それは騒然たるものだって、一般徳島大学なんかは、全く考えられないほど、全く無風状態です。ところが京都行って本当に驚いたのは、入ってきたばかりの生徒であっても、とうとうとベトナム戦争がいかに悪いか、安保条約改定したらどんなことになるか、軍事同盟だ。その通りですね、軍事同盟であるはずがないわと。とか言って高岡校ったときは、着々と軍事同盟が来て、今って全くそうなってきたわけですね。そういうようなただ中にあって、議論はいっぱいするけども、最終的に人間は死んだらどうなるのか、この世の中はどうなるのかと、このいくつ先はどうなるのか、誰もよく答えようとしない。答えなんか持ってないんですね。今、目先のことに激しく反対したりするけど、そのためには、中にはですね、学生運動のとか、称する人の中に暴力を振る人さを、浅間さん、不祥事件になるようになったようにですね、もう本当に、まあ、そういうふうな、全く違った悪い方に行ってしまうというのもあったわけです。そういう時に私自身も何が本当に人間の根底にあるべきなのか。誰一人教えることもないな。小中高大学と。あるいは家族も兄弟。そういう中で神様が私を特にですね、そういう学生運動に関わるものとして、その学生闘争のただ中において散々議論もやったわけですね。そこで本当に人間の議論の解決のなさというものを思い知ったときにですね、神様は私をキリストに出会わせてくれたわけです。その誰からも人間からではなくて生きた。たった一冊の古本屋がたくさんですね、京都の今出川通り、東山通りというのがたくさんあったわけですけども、今出川通りを立ち並んでいた。その中の、まあよく行ってたんだけど、たまたまそういったマルクス主義関係の本を探し求めた時からですね、キリスト教の方に出会ったわけですね。一冊の本。そして私は初めてですね、そういうふうに無神論の非常に頭が良くて、勉強も始めるんですよ。しかもこういった社会問題も真剣に考える。そういう人たちが理学部には本当に多かったわけです。でも彼らも その行き先はどうなるのか全く誰も考えていなかったんですね。教授たちもそうですけども。そういう究極的な答えを示してくれたのがこのキリスト教だったわけです。だから正反対のものに散々私も苦労したり、家庭の問題もあり、また体の部分も悪い部分もあったりして、いろんな意味苦しんで、どこを向いてもそうだった中に、突然開かれた世界、今日まで50数年ずっとついているわけです。それは、私がその苦しみ悩んでおったときに、この十節にあるように、そうした無意識的な願い、神様のものも知らないんだけれども、ちゃんと見てくださってやったと。そうして時が来たからですね、一冊のそういうに柳原太郎という、その人が非常に精魂を傾けて、書いた本、周囲の祈りも受けてですね、それが、その書いた人、それ自身はもう、世を去って天に変えられた後だけれども、私はこういうものが救いを求めて、先は相手も知らないんだけども、向き望んでいたわけですね。そしたら、与えられたということ。ご自身で私に答えてくださったということだったんです。詩編というのは昔の人のですね、暇つぶしに書いた、それ人間関係のおもつれの感情とかどうのこうなんて全くそういうのはつまらないことですね。そのこといくら読んでもそういう本当に生きるか死ぬかの時には何の力もならんわけですが、聖書はまさに生きるか死ぬかの時に立ち上がらせる力を持っているということを私自身は身をもって経験してきたわけです。まあそれが決定的な人生の転機になって、自然科学というものを学んでも非常に良かったわけですけども、それをすぐに方向転換ということで、この真理を伝えなければっていう促すものをはっきり感じたわけですね。それで、次に教員になって、それまで学校教員になることは夢にも思ったこともなかったのに、教員になって、この自分が与えられた決定的な真理を若い世代に伝えということ、誰からも言われなかったけれども、うちなる、まあ、私のうちに来てくださったイエス様が強く促したわけです。そういうふうに、これは大なり小なりみんなあるんですよね。今お苦しみ悩んでいる人も、そういった音をみんな聞いてくださっておると。でも、この前に行けば話したように、神様は近づいてくれるとき、しっかり捉えないと、今度はまたずっと遠のいてしまう。容器にあるように、そういうときは誰でも一緒に、再び、また見た目や、特に近づいてくれるときですね。それが、しばしば非常に苦しみにあるときですね。多くの場合。パウロのように、自分のユダヤ人としてのユダヤ教的な考え方で、徹底して追求しようとする。キリスト教を抹殺しようと。そんなさなかにも、なんか神様の御心によって、非常に深い苦しみのとき、あるいはそういうふうな迫害の最中にも、あるいは十字架の盗賊のように、死ぬ間際にもはっきりと示される場合があるということですね。だから、これからの、今の状況を見てもですね、目で見えることは今はそのことはそんで、見えるから余計にびっくりしますけども、あの戦時、戦国時代にしても100年もついたり、あるいは、ああいう織田方と徳川方の合戦で何万という人が殺し合いしたわけです。突き刺され、そのままほっとかれるわけです。踏まれたりなんかして。誰も助けてくれない。野戦病院なんかないわけです。どんなにか苦しかったか。しかもですね、一家の大黒柱の人を放置して、気をつけられ、殺されて、自分たちの食料も一生懸命蓄えて、全部ぶんだられて、そういった武士たち。そういう生々しい要求は決して時代劇でやらないわけです。たくさんの人が血みどろになって、うめきながら苦しんで、その上手い人が踏んづけていく。どんなにかあれはですね、恐ろしい地獄のようなことだった。ところがテレビになると、一番ほんの一部の、まあ、かっこいいものが主役みたいになってですね、そして馬上でやったり、 まあ、本当にまあ事実と全くその事実の悲惨さ苦しみ民主主義の全くないわけです。そういうのに多くの人でも惑わされてしまうわけですね。いつの時代でも悲惨というのはあったわけです。食べるものなくて死にそうになる。それは今に始まったことではなくて、どこの世界でもあったわけですね。江戸時代、天保天明の大飢饉なんて、死体累々として骨がいっぱいというようなことさえあったわけです。そういうことをありとあらゆる世の風潮に関わらずですね、続いてきたのはこのことですね。神様は愛と真実だからどんなに苦しい時でも見捨てないで見守ってくださると。さまざまなこの世のこと、まずそのことに身を凝らすのではなくて、まず神の国と神様の義、十字架のイエス様によって、信仰によって義とされる、神による義、許しの義というものを神のことを見つめなさいと。このことを日本人の人は 99% までこういう神様のことを知らないというわけです。だから自殺が世界でトップクラスになる、特に若い世代ですね。もう単純なことですね。主よ、私は何があってもあなたを待ち望むと。主よ、どうか答えてくださいと。その切実な願いを神様の前にあげるというだけでいいのであって、そういうことをですね、私たちも少しなりとも届くようにと。それはまた私たち自身の祈りだと。ですね。切実な祈りほど、どっかで神様を起こされる。祈ったって何の役に立たんっていうのは、それ神様目に見えないから信じないからですね。私自身がそうに、まあ、ああいうふうに、一回、ちょっと読むだけでやられたのは、ああいう本に込められた柳原の祈り、それから柳原の周辺におる人たちの祈りによって、私自身がまた救われたということでもあったわけです。はい。それでは今日はそこのところ、お願いしておきます。以上です。Thank you.